もしもし。
はい、もしもし。
テレホン人生相談です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、今日はどのようなご相談ですか？
家族のことなんですが、
そうですか。はい、じゃあちょっとずつ詳しくお聞きしますね。今、はい、おいくつでいらっしゃるんですか？
今41です。
奥様は？
38です。
お子さんは何人いらっしゃるんですか？
2人おります、長男と、長女になります。
おいくつなんでしょう？
長男と7歳です。
長女さんは？
5歳です。
で、4人で今暮らしてらっしゃるんですか？
そうです、はい。
そうですか。で、あれかな、奥様もお仕事されてるのかしら？
そうですね、はい。
じゃあ2人で一生懸命働きながらの子育て中ということですね。
そうですね、はい、はい。
で、このご家族に何が？
家族と言いましても、私の母のことなんですが。
そうでしたか、そうでしたか、はい。お母さんは別に住んでらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、別に住んでます。母が大体電車で40分ほどのところに住んでるんですが、その母がちょっと病気になりまして。
そう、おいくつなのかしら？
はい、母は68ですね。それで母が病気になったんですが、母はその、実家という、私にとって実家、母のお家に住んでるんですが、弟がおりまして、弟がずっと母と住んでいる。
弟さんがね、
はい、状態なんですが、弟は今38歳なんですが、仕事を今までしておらずに、母と一緒に住んでいて、母 の、お金で、生活をしているという感じでして、1年ほど前に、母からお金を貸してほしいという連絡を、人生で初めてそのお金を貸してほしいということを言われまして、電話を受けまして、ちょっとびっくりしたんですが、要は自分の家の貯金が底をつくということを言われまして、で、母は一応68なのもありまして、仕事はしておりませんで、離婚しておりまして、母は一人だと、そういう、今で言うと多分収入は年金だけだったと思うんですが、その弟の分も、もしかしたら食費とかも出しているという状態でして、それで、私にお金を貸してほしいと言われたときに、私は貸せるけど、その今の状態と、あと今後どうしていくかということをちょっと知りたいんだけどというやり取りをさせてもらいまして、そうしましたら、いわゆる弟にちょっと仕事をしてもらうように働きかけるから、ちょっと頑張ってみるからということで、連絡をその時に切ったんですが、そうしましたら、しばらくその連絡がなかったりですとか、あと子供の運動会とかを誘ってもちょっと体調が悪いということで、そういう返事が来ていたんですが、そこから2ヶ月ほどしましたら、そのまま弟の方からいわゆる母が入院したというふうに知らされまして、で、その病院に会いに行ったら、もう全く別人のようになってまして、ベッドで寝たきりになっていまして、それであとも記憶がかなりこう飛んでしまっている状態でして、なので会話が前みたいにこう続かない状態というんでしょうか。で、後で考えてみると、そこでその弟が母に適切にこう入院とかをさせなかったっていうことが分かりまして、それでその流れで3ヶ月ほど前に退院してきたような形でして、いわゆるケアマネージャーとこう契約をするのを何日も放置して契約をしないで、その母を一人きりにしてたりですとか、あとそのやっぱり母が病欠をしているというようなこう情報をもらったりしたんですけど、それに対してこう病院に連れて行ったりしばらくしないで、あとケアマネージャーさんからの連絡とかもこう1ヶ月ぐらい対応してなかったりというような状態でして、それでですが、やっぱりその私がそれを注意したりですとか、こうちゃんとやってくれよって言うと、こう怒るようになってしまいまして、実家の方もだんだんそのゴミ屋敷のようになってきてしまいまして、それで母は孫に会うのをすごい楽しみにしていたんですけど、それも合わせようとしないというんでしょうか、孫を連れて行こうとするとこう来るなという感じで、
お母様今もうご自宅に帰られてもベッドに寝てらっしゃることが多いようなご状況なんですか？
そうです。
じゃあお母様は今ご自分自身ではね、ケアマネさんと連絡をしたり、ご自身が食べるものを用意したりとか、要するに自分自身のことっていうのはなさるのは難しい感じなんですね。
難しいですね。
じゃあもう絶対的にケアマネさんが入って介護さんが入んないと無理ってことですよね。
もう無理ですね。そうですね、それで全部私たちがキーパーソンでやって、実家に戻って、でお金も全部見るからという話をしていたんですけど、やっぱり弟の方はそのお金だけよこせと、で自分にやらせろということでして、ただいろいろちょっと調べてみたり聞いたりすると、その母のお金の費用というんでしょうか、それが、いわゆる母の年金の額よりも高いものはやっておりませんで、 それで、まあ、その弟はまあ自分の趣味とかになんか行ってしまってる。だからその家にいなかったり。
うん、でもお兄様であるあなた様からご覧になって、お母さんはちゃんとした介護を受けているとは思えないということですよね。
まあそうですね、う
ん、
はい。
弟さんに来るなって言われたらいけないんですか？
子供を連れて行った場合に、うん、万が一子供に何かあったらというのをちょっと考えますと、
もちろんね、
母には会いたいんですけど、
うん、ちょっとね、今ね、お孫さんを連れてくっていうのはちょっと別に考えた方がいいかもしれない。お兄さんの立場として介入するときに、はい、子供は置いていかないとね、
はい、
当然、
はいはい、
うん、それはそういう段階じゃないですよ。そこが整理されてからお孫ちゃんを連れてって会わせるかどうかってことですから、
はいはいはい、
うん、あなた様お一人だったらいけるんじゃないですか。
行くことによってこう状況が良くなると分かるのであれば行きたいなとは思うんですけど、
うん、
可能であれば一番いいのは、あの弟がその実家から出て行ってくれて、
うん、
で私たちがその実家で母を見てあげれたら一番いいなと思っていまして、
今日お聞きになりたかったのはそこなんですね、
うん、一番はそこです。
はいはいはい、
はい、そうですね、
弟さんを追い出して実家に入ってお母さんを見たいと、はい、追い出す方法はあるかということですね。
まあ、そうですね、うん、まあ、はい、
わかりました、はい、今日お答えいただきますのは弁護士の坂井誠先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずご相談最後におっしゃっていた、
はい、
弟さんが住んでいる今お母様のいる実家から出てってもらって、
はい、
まあ、自分たち家族が住んでお母さんの面倒を見るのが一番いいんだが、そういう方法はあるでしょうかという、
はい、
ことからちょっと理屈の話からしますけれども、
はい、
この実家というのは誰の持ち物ですか？資産、
母の持ち物です、
ね、母上の所有ね、はい、お母さん所有のマンションだよね。
はい、そうです。
でそうするとまず理屈の話をするとね、
はい、
もともとお母さん所有のマンションに弟さんはもうずっと住んでるってこと、
まあ、そうですね、はい、そうなります。
今38って確かおっしゃってたけれども、
はいはい、
そこで育ったの？
20年ほど前にマンションを買いまして、うん、それでずっと住んでいます、うん、はい、
そうするともうお母さんの実家に息子であるところの弟さんが、
はい、
20年前から住んでいますと、
はい、
で、
はい、
法律的にそれはどういうことかっていうと、まあ、お母さんは弟さんからお金取ってないだろうから使用貸借、まあ、ただで住まわせてあげてるっていうことなんだけど、
はい、
貸してるのはお母さんなわけですよ、
はい、
当たり前だよね。お母さんのマンションに弟さん住まわせてるのはお母さんがいいよって言って住んでるって、まあ、そういうことなんだよね、
はい、
でそうすると、はい、あなたが出てってくださいっていう権利はないよね。
ないですね、そうですね、はい、
でそこの理屈だけまずちょっと頭に置いといてください。
はい、
でお母さんがもうこんなひどい扱いを、その家をゴミ屋敷にして、はい、病院連れてかなきゃいけないのに連れてかなかったりして、
はい、
もうこんなひどいことをする息子には出てってもらいたいって、お母さんがちゃんとこう、はい、今能力があってね、
はい、
できるんだったら理屈の上ではできるよね。だけど、はい、今お母さんの病状はどうなんだろう。
一つ前に食べたお昼に例えば朝に食べたものとかはもう忘れていたりすることが多いですね、
うん、そうするとなかなか会話も成立しないよね。まして弟さんにこんな扱いをされたとかいうことはあんまり覚えてないんでしょ。
そうですね、私にはちょっとやっぱ弟とは住みたくないっていうふうに言ってたことはあるんですけど、うんうん、でもその第三者の方のいわゆるケアマネさんですとかにちょっと聞いていただけますかって言ったら、うん、そうなると第三者の方が聞くと、うんうんうん、弟でも私でもどっちでもよくてこう実家で住めたらいいんだっていうようなことを言われたみたいで、うん、もしかしたらその人によって言うことは変わってる可能性がありますね。まあ、
それって時々ありますよね。だって、
はいは
い、いつもいるのは弟さんなんだから、
はい、
弟さんの耳にそういう話が入るのはちょっと嫌だなっていうか怖いなって思ったりすることがあるから、はい、まあ、時々僕らもそういう話を聞きますけれども、
はい、
でなんでそんなこと聞いたかっていうと、
はい、
お母さんが本気で出てってもらいたいと思って例えば弁護士頼んでこんなことをひどいことを扱いされてるんだからもう出てってくれっていうことは理屈の上ではできるけど、はい、今のお母さんの能力だとそれは期待できないじゃないですか、
はい、そうですね、はい、
で期待できないどころかそれを始めちゃうと現実に今20年間そこに住んでらっしゃるわけだから弟さんが、
はいはい、
言われて分かりましたって出てくるんだったらそもそもこんな話になってないから。
そうですね、はい、
そうすると今弟さんが出て行って自分たちが入ってお母さんの面倒を見るっていうのはかなりハードル高いし理屈の上でもなかなか難しそうだなっていうことになんですよ、
はいはい、
これってね今のお母さんの病状を聞くとやっぱりもう成年後見人を 選任してもらう、これ家庭裁判所に申し立てるんですけど、あなたが申し立てる権限はあるので、はい、息子として、はい、あなたの住んでらっしゃるところの管轄の家庭裁判所に行って、はい、成年後見人の選任を申し立てる。で、親族揃ってあなたにやってもらいたいっていうんだったら、そういう申し立ては割と通るんですが、はい、弟さんは私がやりたいってきっと言いますよ、今の話。
はい、
あなたは、いや私だっていうと、裁判所はあなたでもないし、弟さんでもない弁護士とか司法書士とか、まあ、そういう専門家、はい、弁護士が選ばれることも多いと思うんだけれども、
はい、
選びます。それで、はい、成年後見っていうのは、まあ、3段階あって、これは別にこう覚えなくていいですけれど、本当にそういう能力がない人、判断能力がなくなっちゃったら成年後見、はい、かなり衰えてる人は補佐、でちょっと衰えちゃったなって人は補助ってこう3段階あるんで、それは診断書とかを見て裁判所が決めるんですが、いずれにしても例えば成年後見っていうことになったら2つあって、心情看護って言いますけど、普段の生活の面倒をどうするかっていう話と、それから資産の管理をどうするかってい う, こう2面があるわけですよ、当たり前ですけどね。でそれを成年後見人を選んでどうしていくかっていうことを決めるので、裁判所が選んだ成年後見人がお母さん の, その生活療養のために一番いいことをやっていくわけです。で、
はいはい、
お母さんの場合はそれなりの年金をもらっているみたいだし、ご自身の住むところもあるわけだから、
はい、
それをどう使うかっていうことを、今弟さんがその年金の使い方についてはさっきあなたとしても疑問があるっていうお話をされてましたよね、
はい、
お母さんの療養だけじゃなくてそれ以外の自分のために使ってんじゃないかという趣旨のことをおっしゃってたように思うんだけど、はいはい、そういうことのないように、
はい、
で成年後見人で選ばれると、まあ、一般的に最近は成年後見監督人という人が選ばれて、
はい、
成年後見人がちゃんとやってるかっていうのを今度監督するような人が選ばれたりすることも多いんです、
はい、
だからそういうことをきちっとするし、ちゃんとその資産の管理だけじゃなくて心情看護療養もちゃんとさせてるかっていうことの監督もされるので、
はい、
あなたの話聞くと、もうあなたと弟さんが会って話したってどうも拉致が開かないとこ行っちゃってるから、
はい、そうですね、はい、う
ん、お母さんのその療養のためにお母さんの資産をどうやって使っていくのか、それからそのケアマンさんの話も含めてどうやって普段の生活を整えていくのかっていうことを、お母さんのためにやってくれる人を裁判所に申し立てして選んでもらうっていうのがやれるべきだし、今できることだっていうふうに思うので、ぜひそういうふうにして動かれるといいと思うんです。
ただそこでネックになりますのが、その今言っていただいた弟との関係がやはり悪いものですから、う
ん、あなたは お子さんとして、はい、申し立て権者って法律で定まってるんですけど、お子さんには申し立て権者があって、はいはい、あなたが申し立てるのに弟さんの了解がいるなんてことはどこにも書いてないから、
はい、あ、そうですか、はい、つける場合にやっぱり第三者の例えば弁護士の先生ですとかにお願いした方がよろしいですね。弟と私が対立関係になってしまってる。
いやいや、申し立て自体は弟さんにするわけじゃないから、
はいはいはい、
あなたが申し立てればよくて、あとは裁判所がやってくれます。申し立て自体はご自分でできないわけじゃない。
どうしてもつけたはいいけど、母のこうお金が例えば減ってしまうとかっていうとちょっと心配になってしまうんですか。
そこね、今心配する前にまず申し立てて、
はいはい、
年金もあるんだしマンションも持ってらっしゃるんだし、はい、そこ心配して申し立ててないとお母さんの苦しい状況が続いちゃうから。
そうですね、はい、う
ん、ちょっと そこをいろいろ考えちゃう感じがするから、その前にお母さんのために動かれることをお勧めします。
はい、わかりました、はい
はいはい、とりあえずはその成年後見人の方の方向も動いてみていただいて、それと、はい、あともう一つ、お母様の介護の状況がという方面については、はい、ぜひね、今お母さんについてらっしゃるケアマネさんとね、ご連絡を取ったらいいと思いますよ、
はい、
それでこういったような状況だよっていうことをケアマネさんにお話ししてくだされば、はい、ケアマネはお母様にとって一番いい状況を作ろうとしますから、
はい、
動いてくれると思いますからね。
そうですか、はい、わかります、
はいはい、だからそういうふうにケアマネさんともぜひご連絡を取ってみてください。
はい、分かりました、
ね、あれこれやっぱり考える前に動いた方がいいかも、はい、時間はどんどんどんどんといってしまって一番辛い思いするのはお母様ですからね。
そうですね、はい、はいはい、分かりました、はいはい、ありがとうございます、
はい、失礼いたします、
はい、失礼します。